祈りは叶えられて、いつの間にか4月になり、私も定年となりました。忙しかった仕事から解放されて、飯野兄弟を訪ねることになりました。その前々日に行われた教会の祈祷会では、旧約聖書、列王記下によって、ヒゼキヤについて学んでいました。ヒゼキヤは敬虔で信仰深い王様でしたが、重い病気になり、天国に召されねばならないのでした。そこで神様にお願いして、命を延ばして、王位の在位にして、2倍に変えていただいたとありました。これは私の祈り、願いと同じでした。そしてその祈祷会の2日後、まず飯野家に電話したら、電話の向こうでただならぬ様子でした。急いでピースハウスに兄弟を訪ねたら、彼はすでに昏睡状態となっていました。それは召される前日でした。私は神様に帰り道、なんでもっと元気にしてお会いさせてくれなかったのですか、とお聞きしました。その時私は神様の声を聞いたのです。お前は飯野の余命を2倍に伸ばしてほしいとお祈りしたではないか。だから叶えてやったではないか。まさに12月16日から4月16日までちょうど4ヶ月。それなのにお前は4月になってもすぐには来なかったではないか。と、彼はちょうど4ヶ月後である4月16日が来ると、次の日17日に最後に自分で車を運転してホスピスに入っていたのでした。そしてその5日後に天に召されたのです。それなのに私は4月になって、一方で祈りが叶えられてほっとし、一方では早く行かなければと気にしながら、他方でまだ忙しいと自分の都合を優先していたのです。すでに昏睡していた飯野兄弟の病床の横の机に聖書が開かれて置かれてありました。不思議なことに、同じあの列王記下のヒゼキヤの箇所が開かれたままになっていました。なんという不思議でしょう。神様があれから2ヶ月ではなく2倍にしてやったではないかと私におっしゃっておられるように。続いて帰り道、私は神様に聞いてみました。日にちのことは分かりました。しかし神様、一緒に長く祈らせてくださいとお祈りしたことはまだ叶えてくださっていないではありませんかと。ところがその瞬間、私はひらめいて、この祈りも叶えられてしまったということに気がついて愕然としたのです。私はこの瞬間、兄弟は召されるだろうと思いました。私は帰る前に立って、彼の手を固く固く握りしめて長く長く祈っていたのです。その手は大変温かい手でした。そう、私が祈ったのではあったけれども、同時に彼も一緒に祈っていたのではないか。それは私が神様に願っていた共なる長い長い祈りではなかったのかと気づいたのです。その時一緒におられたご家族の方が、目は見えないけれども聞こえていますよ、目は見えないけれども聞こえていますよと、なぜかそう繰り返し繰り返し私に言っていたのでした。主にある私の親友飯野正義兄弟は、召される直前にまで隣人に愛を伝え、死に至るまでキリストに忠実なしもべでした。イエス様が、まかれた一粒の麦の種が地に落ちて死ななければ実を結ぶことはなく、またただ一粒にしか過ぎないと言われたことを思います。私たちは無条件、身も心もすべてを神様に捧げたものであることを確認し、兄弟の昇天に深く頭を垂れて、私たちの神様に感謝したいと思います。 6月14日水曜日、栄光が私たちの上に輝くならば、賛美歌にはその時々に自分が歌った思いがあります。しかしそれが果たして何であったかは忘れてゆきます。そうしてただ賛美の美しさだけが残ってゆきます。先日カサリ牧師に会いに行きました。ルーテル神学大学でマルチン・ルーテルの研究をしておられた神学者ですから、書斎はドイツ語の古い本でいっぱいでした。40年前、私がまだ学生であった時もそういうお方でした。当時結核で片方の腎臓をなくされ、さらに激しい喘息で悩み、それでも牧会して福音を語り続けておられました。いろいろとその後の長い間のお話を聞いたり、また私の最近のお話をお聞かせいたしました。その中で私は桜木町の話をしたんです。私が大学の帰り道、横浜駅よりも桜木町の駅で降りたいわけは、ただその地下鉄の構内に茶色い石の壁があるからです。階段を急いで降りて、その前に行って、大抵そこは人がいないことが多いのです。もしいたら一台やり過ごすか、もう一つ同じ壁があるところに移動します。そしてその前に立ち、イエス様と呼びかけるだけで心はいっぱいに満たされます、と。正解で大きな恵みを与えられて直後、その場所で感謝の祈りをしてからのことです。そうしたら先生が言われるんですね。君、それはすごいよ。それでなくてもね、君。君と話をしていると、君に何かこう強い霊性を感じるよ、と言ってくださった。ルツ・パクソンという人が中国に宣教する時のことです。ヨース港、長江という大きな川は黄色く濁っています。そして都会の周辺の生活の廃品もどんぶりこと流れてきます。その大きな汚れた川、そこに浮かべた船に乗りました。ある雨上がりの時、晴れていった空の雲の間から太陽がまばゆく輝きました。その時ヨース港の水面は一斉に空を映しました。その時川に汚れはなく、ただ美しく川は透明なまでの青い空と白い雲を映して、広大なヨース港が輝いて見えました。私たちクリスチャンも心は生活で濁っているかもしれないが、私たちがイエス・キリストを愛し慕う真心からの神への愛によって、神が許され、栄光が私たちの上に輝くならば、私たちを見る人はそこに私たちをではなく、栄光のキリストの姿を見るであろう、というのです。6月28日水曜日、イエス様が乗っておられても嵐は起きた。稽古。恵みの雨にイエス様が乗っておられても嵐は起きた、という文章があります。私たちが日常生活で祈ることは、穏やかで何も起こらないようにと願うことが多いのです。そして何かが起こって、その度にお祈りして平安を願っています。でも聖書に記される信者の生活は違っていたようです。アブラハムは苦労してやっと与えられた息子を犠牲として捧げなさいと言われたし、ヨセフは実の兄弟から奴隷としてエジプトに売られてしまい、ダビデにしてもヨブにしても、皆ずっと苦労の多い変化に富んだ人生を歩んでいます。もちろんイエス様ご自身はお生まれになった最初から命を狙われました。こう考えてくると、私たちも日常生活でただ何も起こらないようにと願うのではなくて、むしろ何が起きても変わらない強い信仰を与えてくださいと祈るべきであることがわかります。ガリラヤ湖ではイエス様が乗っておられても嵐は起きました。その嵐の中でイエス様は、信じて動かない信仰を持ちなさい、 と弟子たちに教えられたのです。嵐を恐れて何もしないでは、同じ船の中にいてくださるイエス様が嵐を沈められるそのお姿を見ることができないことでしょう。